問題241。災害時における要配慮者、災害弱者として誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、児童。2番、高齢者。3番、外国人。4番、旅行者。5番、女性。問題241。災害時における要配慮者、災害弱者として誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、児童。2番、高齢者。3番、外国人。4番、旅行者。5番、女性。
正解は、5番、女性。
問題242。大規模災害が発生した場合の要配慮者に該当しないのはどれか、一つ選べ。1番、妊婦。2番、女性。3番、高齢者。4番、外国人。5番、乳幼児。問題242。大規模災害が発生した場合の要配慮者に該当しないのはどれか、一つ選べ。1番、妊婦。2番、女性。3番、高齢者。4番、外国人。5番、乳幼児。
正解は、2番、女性。
問題243。シーバーン災害に含まれないのはどれか、一つ選べ。1番、ケミカル、化学物質。2番、バイオロジカル、生物物質。3番、レディオロジカル、放射性物質。4番、noxious, 有害物質。5番、explosive, 爆発物。問題243。シーバーン災害に含まれないのはどれか、一つ選べ。1番、chemical, 化学物質。2番、biological, 生物物質。3番、radiological, 放射性物質。4番、noxious, 有害物質。5番、explosive, 爆発物。
正解は、4番、noxious。
問題244。シーバーン災害の R はどれか、一つ選べ。1番、核。2番、爆発物。3番、生物物質。4番、化学物質。5番、放射線物質。問題244。シーバーン災害の R はどれか、一つ選べ。1番、核。2番、爆発物。3番、生物物質。4番、化学物質。5番、放射線物質。
正解は、
5番、放射線物質。問題245。広域災害救急医療情報システム、EMIS について誤っているのはどれか、 一つ選べ。1番、各都道府県で全県を対象に整備されている。2番、一般市民に対しても医療情報が提供される。3番、災害発生時にのみ活用されるシステムである。4番、広域医療搬送における患者情報の伝達機能を有する。5番、阪神・淡路大震災の教訓から構築されたシステムである。問題245。広域災害救急医療情報システム EMIS について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、各都道府県で全県を対象に整備されている。2番、一般市民に対しても医療情報が提供される。3番、災害発生時にのみ活用されるシステムである。4番、広域医療搬送における患者情報の伝達機能を有する。5番、阪神・淡路大震災の教訓から構築されたシステムである。
正解は、
3番、災害発生時にのみ活用されるシステムである。問題246。災害現場で一時トリアージを担当した。傷病者は高齢者で、体表外傷は左上腕に出血を伴う開放層だけである。呼吸数は24パー分。頭骨動脈は触知可能。簡単な指示には従うが、歩行はできない。この傷病者の正しいトリアージ区分はどれか、一つ選べ。1番、黒。2番、赤。3番、黄。4番、緑。5番、判定保留。問題246。災害現場で一時トリアージを担当した。傷病者は高齢者で、体表外傷は左上腕に出血を伴う開放層だけである。呼吸数は24パー分。頭骨動脈は触知可能。簡単な指示には従うが、歩行はできない。この傷病者の正しいトリアージ区分はどれか、一つ選べ。1番、黒。2番、赤。3番、黄。4番、緑。5番、判定保留。
正解は、
3番、黄。問題247。救命の連鎖について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、PAD は二次救命処置に含まれる。2番、5つの要素によって構成されている。3番、社会復帰と救命の連鎖に関係性はない。4番、一次救命処置には救急隊の活動も含まれる。5番、小児では心停止の予防に不慮の事故の防止がある。問題247。救命の連鎖について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、PAD は二次救命処置に含まれる。2番、5つの要素によって構成されている。3番、社会復帰と救命の連鎖に関係性はない。4番、一時救命処置には救急隊の活動も含まれる。5番、小児では 心停止の予防に不慮の事故の防止がある。
正解は
5番。小児では心停止の予防に不慮の事故の防止がある。
問題248。市民による一時救命処置について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、視線器呼吸は心停止として扱う。2番、気道確保は原則、化学挙上法で行う。3番、小児とは1歳から6歳未満までである。4番、心停止と判断した場合、人工呼吸から開始する。5番、乳児への AED の使用は、小児用電極パッド以外では行わない。
問題248。市民による一時救命処置について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、視線器呼吸は心停止として扱う。2番、気道確保は原則、化学挙上法で行う。3番、小児とは1歳から6歳未満までである。4番、心停止と判断した場合、人工呼吸から開始する。5番、乳児への AED の使用は、小児用電極パッド以外では行わない。
正解は、
1番、視線器呼吸は心停止として扱う。
問題249。市民による異物除去法において正しいのはどれか。一つ選べ。1番、乳児では腹部突き上げ法を行う。2番、口腔内の異物除去は盲目的に行う。3番、反応がなくなった場合、背部口打法を実施する。4番、激しく咳込んでいる場合、咳込みを抑制する。5番、妊婦では背部口打法と胸部突き上げ法を併用する。問題249。市民による異物除去法において正しいのはどれか。一つ選べ。1番、乳児では腹部突き上げ法を行う。2番、口腔内の異物除去は盲目的に行う。3番、反応がなくなった場合、背部口打法を実施する。4番、激しく咳込んでいる場合、咳込みを抑制する。5番、妊婦では背部口打法と胸部突き上げ法を併用する。
正解は、
5番、妊婦では背部口打法と胸部突き上げ法を併用する。
問題250。小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を実施する救命講習はどれか。2つ選べ。1番、上級救命講習。2番、救急入門コース。3番、普通救命講習1。4番、普通救命講習2。5番、普通救命講習3。
問題250。小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を実施する救命講習はどれか。2つ選べ。1番、上級救命講習。 2番、救急入門コース。3番、普通救命講習1。4番、普通救命講習2。5番、普通救命講習3。
正解は、
1番、上級救命講習。5番、普通救命講習3。
問題251。オンラインメディカルコントロールはどれか、一つ選べ。1番、事後検証。2番、症例検討会の開催。3番、プロトコールの策定。4番、医療機関選定の助言。5番、病院実習カリキュラムの作成。
問題251。オンラインメディカルコントロールはどれか、一つ選べ。1番、事後検証。2番、症例検討会の開催。3番、プロトコールの策定。4番、医療機関選定の助言。5番、病院実習カリキュラムの作成。
正解は、
4番、医療機関選定の助言。
問題252。事後検証について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、医師のみで行われる。2番、検証表は全国統一の様式である。3番、検証法は主観的観測で記録する。4番、対象は心肺停止傷病者に限られる。5番、救急救命士を含む救急隊員の活動が対象となる。問題252。事後検証について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、医師のみで行われる。2番、検証表は全国統一の様式である。3番、検証法は主観的観測で記録する。4番、対象は心肺停止傷病者に限られる。5番、救急救命士を含む救急隊員の活動が対象となる。
正解は、
5番、救急救命士を含む救急隊員の活動が対象となる。
問題253。PDCA サイクルにおける C、その結果を確認するはどれか、一つ選べ。1番、救急救命処置。2番、特定行為の指示。3番、病院実習の実施。4番、症例検討会の実施。5番、プロトコールの改定。
問題253。PDCA サイクルにおける C、その結果を確認するはどれか、一つ選べ。1番、救急救命処置。2番、特定行為の指示。3番、病院実習の実施。4番、症例検討会の実施。5番、プロトコールの改定。
正解は、
4番、 奨励検討会の実施。問題254。口頭指導について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、口頭指導の実施者は通信指令員に限られる。2番、胸骨圧迫を行っても効果が見られない場合は中断する。3番、心肺蘇生法を知らない場合、胸骨圧迫と人工呼吸を指導する。4番、通報者が極度に憔悴し、冷静さを失っている場合、口頭指導を中止する。5番、標準的な指導内容は、心肺蘇生法、異物除去法、及び止血法の3項目である。問題254。口頭指導について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、口頭指導の実施者は、通信指令員に限られる。2番、胸骨圧迫を行っても効果が見られない場合は、中断する。3番、心肺蘇生法を知らない場合、胸骨圧迫と人工呼吸を指導する。4番、通報者が極度に憔悴し、冷静さを失っている場合、口頭指導を中止する。5番、標準的な指導内容は、心肺蘇生法、異物除去法、及び止血法の3項目である。
正解は、
4番、通報者が極度に憔悴し、冷静さを失っている場合、口頭指導を中止する。問題255。救急救命士が特定行為を実施するために行う通信はどれか。一つ選べ。1番、現場速報。2番、指示要請。3番、助言要請。4番、応援要請。5番、現場報告。問題255。救急救命士が特定行為を実施するために行う通信はどれか。一つ選べ。1番、現場速報。2番、指示要請。3番、助言要請。4番、応援要請。5番、現場報告。
正解は、
2番、指示要請。問題256。救急救命士法施行規則に定められた救急救命処置録の記載事項でないのはどれか。一つ選べ。1番、救急救命処置の内容。2番、救急救命処置を行った場所。3番、救急救命処置を受けた者の状況。4番、救急救命処置を行った者の氏名。5番、指示を受けた医師の氏名及びその指示内容。問題256。救急救命士法施行規則に定められた救急救命処置録の記載事項でないのはどれか。一つ選べ。1番、救急救命処置の内容。2番、救急救命処置を行った場所。3番、救急救命処置を受けた者の状況。4番、救急救命処置を行った者の氏名。 5番、指示を受けた医師の氏名及びその指示内容。
正解は、
2番、救急救命処置を行った場所。問題257、うつ退院様式について正しいのはどれか、2つ選べ。1番、国際的に統一された統計基準である。2番、救急搬送したすべての傷病者が対象となる。3番、救急救命処置の効果の検証に活用されている。4番、心停止の推定原因は内因性と外因性に分類される。5番、倒れた音を聞いた場合は心停止の目撃なしとする。問題257、うつ退院様式について正しいのはどれか、2つ選べ。1番、国際的に統一された統計基準である。2番、救急搬送したすべての傷病者が対象となる。3番、救急救命処置の効果の検証に活用されている。4番、心停止の推定原因は内因性と外因性に分類される。5番、倒れた音を聞いた場合は心停止の目撃なしとする。
正解は、
1番、国際的に統一された統計基準である。3番、救急救命処置の効果の検証に活用されている。問題258、グラスゴー・ピッツバーグ脳機能カテゴリーにおいて、植物状態はどれか、一つ選べ。1番、CPC1、2番、CPC2、3番、CPC3、4番、CPC4、5番、CPC5。問題258、グラスゴー・ピッツバーグ脳機能カテゴリーにおいて、植物状態はどれか、一つ選べ。1番、CPC1、2番、CPC2、3番、CPC3、4番、CPC4、5番、CPC5。
正解は、
4番、CPC4。問題259、救急救命士の役割でないのはどれか、一つ選べ。1番、救急隊員の指導・育成。2番、各種応急処置の質的拡充。3番、救急救命処置の的確な実施。4番、病院内心肺蘇生効果の向上。5番、医療機関における救急医療との密接な連携。問題259、救急救命士の役割でないのはどれか、一つ選べ。1番、救急隊員の指導・育成。2番、各種応急処置の質的拡充。3番、救急救命処置の的確な実施。4番、病院内心肺蘇生効果の向上。5番、医療機関における 救急医療との密接な連携。
正解は
4番、病院内心肺蘇生効果の向上。問題260。救急救命士の守秘義務違反はどれか、2つ選べ。1番、弁護士法23条の2に対する回答。2番、保険会社からの問い合わせに対する回答。3番、本人の承諾がある場合の友人への情報提供。4番、児童虐待が疑われる場合の児童相談所への通告。5番、友人限定の SNS、ソーシャルネットワーキングサービスへの投稿。問題260。救急救命士の守秘義務違反はどれか、2つ選べ。1番、弁護士法23条の2に対する回答。2番、保険会社からの問い合わせに対する回答。3番、本人の承諾がある場合の友人への情報提供。4番、児童虐待が疑われる場合の児童相談所への通告。5番、友人限定の SNS、ソーシャルネットワーキングサービスへの投稿。
正解は、
2番、保険会社からの問い合わせに対する回答。5番、友人限定の SNS、ソーシャルネットワーキングサービスへの投稿。